ちは。僕はずんだもんなのだ。株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局、2024年8月16日金曜日の放送始めるのだ。今日は AI やテクノロジーに関する気になる話題をいくつか紹介するのだ。みんなも一緒に最新情報をキャッチアップしようね。一つ目の記事を紹介するのだ。ここで英語スキル発動、 AI ずんだもんに変身。タイトルは Rely to you a customer's with great conversation experiences via Q&A bot A generative AI chat bot Amazon Web Service なのだ。要約は Q&A bot on AWS は Amazon Bedrock のファウンデーションモデルFM とノーレッジベーシス4 Amazon Bedrock を活用したフルマネージドなエンドツーエンドのリトリーバルオーグメンティッドジェネレーションラグワークフローを提供するのだ。これによりプライベートデータソースからのコンテキスト情報を提供し、豊かなコンテキストを持つ会話型エクスペリエンスを構築できるのだ。 Q&A bot は自然言語理解 NLUを備えたマルチチャンネル、マルチ言語のチャットボットを実現し、顧客エクスペリエンスを向上させるための AWS ソリューションなのだ。柔軟な階層型会話インターフェースを提供することで、顧客が求める場所に適切な応答を提供するのだ。 Q&A bot は AWS クラウドフォーメーションテンプレートを使用して展開でき、コーディングは不要なのだ。AWS の AI と機械学習 ML サービスを使用し、音声、ウェブ、テキスト、SMS など複数のチャンネルと統合できるのだ。 Q&A bot は Amazon DROCK を通じて複数の FM にアクセスできるため、顧客の言語ニーズ、スペイン語、英語、フランス語など質問の洗練度、ユーザーの意図に基づく応答の精度に合わせて会話型インターフェースを作成できるのだ。またナレッジベーシス4 Amazon DROCK とのネイティブ統合により、事前構築されたデータソースコネクタ Amazon シンプルストレッチサービス S3 コンフルアンスマイクロソフトシェアポイントセールズフォースウェブクローラーを介してデータソースから特定の関連データを取得し、自動的にテキストを埋め込みに変換して選択したベクトルデータベースに保存できるのだ。これによりソースの属性、引用などとともに会社固有の情報を取得して透明性を高め、幻覚を最小限に抑えることができるのだ。 Q&A bot は AmazonDROCK の FM と RAG を活用することで、顧客に豊かで人間らしい会話型エクスペリエンスを提供するのだ。ここで再びスキル発動、 Q&A bot on AWS の詳細については https://aws.amazon.com/solutions/implementations/knabat-on-aws/htps://aws.amazon.com/solutions/implementations/knabat-on-aws/ をご覧ください。 Q&A bot すごい技術だな。顧客満足度向上に役立つサービスだ。企業の顧客対応を自動化してよりスムーズなコミュニケーションを実現する、そんな未来が待ち遠しいのだ。2つ目の記事を紹介するのだ。ここで再びスキル発動、タイトルは Launch HN Coming YCS24 Automated Testing for Voice Agents なのだ。要約は Coming はLLM 音声エージェントの自動テストを行うサービスなのだ。音声エージェントの開発では様々な状況を想定したテストが重要だが、従来は手動で行う必要があり時間がかかっていたのだ。ハミングでは現実的なユーザーシナリオを自動生成し、音声エージェントをテストすることで開発 効率を向上させることができるのだ。サービスはユーザーシナリオの生成、音声エージェントへの自動通話、会話内容の評価、品質メトリクスの追跡など4つのステップで構成されるのだ。ハミングはテスラや ANDURIL での経験を生かし、音声エージェントのシミュレーション精度を高めることに取り組んでいるのだ。将来的にはシナリオ生成や評価の自動化、リアルなユーザー会話に基づくシナリオの再現なども実現を目指しているのだ。音声エージェントの自動テスト、これは画期的なサービスだな。 AI 技術を活用してより高品質な音声エージェント開発を支援するんだね。音声エージェントの進化が楽しみだ。3つ目の記事を紹介するのだ。ここで再びスキル発動。
タイトルはジンマエキスレインドアンオーバービューオブジンマモデルファミリーアーキテクチャーズなのだ。
要約は GEMMA は Google が開発したジェミニモデルと同じ研究と技術に基づいて構築された軽量で最先端のオープンモデルファミリーなのだ。 GEMMA はテキスト入力とテキスト出力、コーディング、テキストと画像入力とテキスト出力など様々なユースケースやモダリティに対応するように設計されているのだ。またハードウェアの種類、推論のニーズ、その他の制約に合わせて様々なサイズで提供されているのだ。 GEMMA のアーキテクチャはトランスフォーマーのデコーダーに基づいており、エンコーダーとデコーダーの両方が含まれる元のトランスフォーマーモデルとは異なり、デコーダーのみのモデルなのだ。GEMMA7B モデルは28層の GEMMA デコーダーレイヤーブロック、16個のヘッドを持つマルチヘッドアテンション、3072次元の埋め込み、25万6000の語彙サイズなどの重要なパラメーターを持っているのだ。ここで再びスキル発動。
ジンマニ B モデルはマルチクイアリーアテンション MQA を使用しており、これはマルチヘッドアテンションMHA よりも効率的なのだ。
コード GEMMA はコード補完とコーディングチャットアシスタンスのために最適化されたファインチューニングされた GEMMA モデルなのだ。このシリーズでは GEMMA のアーキテクチャのさまざまな側面について解説し、モデルのパラメーターが生成にどのように影響するかを説明するのだ。またGEMMA の使用方法のコード例も提供するのだ。 GEMMA、 これは興味深いモデルだな。オープンソースで公開されているのは素晴らしいことだ。誰でもアクセスして活用できるのは技術の発展に大きく貢献すると思うのだ。4つ目の記事を紹介するのだ。タイトルはコミケの旅に思い出すとても親切な人、このツイート見つけてくれたりしないかな。15年前のコミケの思い出話を投稿したらまさかの本人が登場、奇跡的な再会を果たすなのだ。要約はミリタリーマニアの女性ミリドルイツヤさんが15年前にコミケで出会った親切な男性をトイターで探しているという投稿をしたのだ。男性はミリドルイツヤさんが当時をしていたアニメの紙袋を持っており、ミリドルイツヤさんがその紙袋を手に入れる方法を尋ねたところ、男性は買いに行ってくれたそうです。男性はミリドルイツヤさんのツイートを見て自分がその男性だったのではないかとコメントしたのだ。ミリドルイツヤさんが当時の紙袋の写真を投稿したところ、男性は多分自分がその人だと確信し、2人は奇跡的に再会を果たしたのだ。ミリドルイツヤさんは男性が親切だったことを今でも鮮明に覚えており、再会できたことを喜んでいました。15年前のコミケでの思い出、素敵な話だな。 Twitter で奇跡の再会を果たすとは感動的だ。コミケっていろんな人と出会える場所なんだね。今日の放送はここまでなのだ。今日紹介した記事はここで再びスキル発動。
Delight you a customer's with great conversational experiences via Q&A bot, a generative AI chat bot. Amazon Web Service. Non-CHN Humming. by CS24 Automated Testing for Voice Agents JINMA Explained An Overview of JINMA Model Family Architectures。 コミケの旅に思い出すとても親切な人、このツイート見つけてくれたりしないかな。15年前のコミケの思い出話を投稿したらまさかの本人が登場、奇跡的な再会を果たすの4つだったのだ。来週金曜日はまた新しい話題を持ってこの放送局でお待ちしているのだ。この番組への感想は積んだもん技術室の公式 Twitter までぜひ送ってほしいのだ。それではまた来週。